2021年10月9日午前9時半ですね。自転車でまた大学へ向かってますが、いや秋ですね。1964年の東京オリンピックが開幕式10月10日ですね。秋晴れという表現がよく似合う日です。もう紅葉も始まってますね。今日はですね、昨日アシスタントのコーチとこと対話をしている中で、改めて、球技のコーチングの本質って何なんだろうなっていうことをすごく考えました。それはですね、こう今リーグ戦が始まって、土日に試合をして、で、月曜日休みがあって、で火曜日にいろんな次の土日に どこのチームと戦って、そのためにどんな準備をするかとか、そういったこう方針を確認をして、で、まあ、水木練習して、金前日練習して、土日試合っていう、これをこう、まあ、本来であれば2ヶ月半繰り返すんですよね。でそういった中でですね、まあ、試合に向けて、まあ、スターティングメンバーがいたり、それに交代するメンバーがいたり、まあ、こういうの1列目2列目なんていうふうに、自分のチームではよく言うんですけれども、まあ、当然それ以外に3列目っていうんですかね、まで人数抱えてやってますので、その3列目に対戦相手の動きを動かしてですね、それを1列目2列目がこう守るなんていう練習、まあアジャスト、対応の練習ですね。そういったことをやるんですが、当然相手のチームの攻撃はうまく構造化されてますので、合理的に考えられているので、自分たちが守り方をしくじると、まあ、パッとこうイージーに点を取られてしまうんですよね。でですね、そういうことをこう繰り返せば繰り返すほど、その自分たちのじゃあ攻撃って何なんだっていうことをすごく自問自答し始めるんですよね。攻撃がうまくいかないっていう時に、それをこうなんでだろうなっていう、こうどうやったらうまくいくかなって考えていく中で、攻撃がちゃんと合理的に組み立てられていないっていう原因考えられますよね。もう一つは、攻撃のそういうこう仕組み構造そのものは、悪くはないけれども、それをプレイヤーがまだ十分に、実行できていないっていうですね。そういった、まあ、大きく2つあるかなと思うんですよね。で、これですね、1つ目の理由のところ、自分たちのチームの攻撃そのものが合理的でないっていう、まあ、これは攻撃戦術的に合理的でないっていうこともあれば、自分たちのその持ってるメンバーにフィットしてないっていうこともあるし、これ誰の責任って、監督の責任ですよね。それから2つ目の理由の、そこは悪くないけどそれが正確に遂行できてないっていうことが原因だ、まあ、これ考えられるんですけれども、じゃあこれ誰の責任ってなったら、ちゃんと指導できてない監督の責任ですよね。だから試合をやればやるほど、その監督とは何か、監督の責任っていうことが非常にこう鮮明に見えてくるんですよね、自分自身で。だから本当自問自答する。でうまくいかないときにこう感情が乱れる、腹が立ったり怒ったりっていうのは今でも起こりますけれども、それって自分に向かってるんですよね。なんでって、今の攻撃が合理的でないっていう理由にしても自分の責任だし、それをきちっと遂行できるように指導できてないっていうのも自分の責任だし、怒りって自分に向かっていくんですよね。これを じゃあどうやって、解決していくかっていう、怒りの根源は何かっていうことと、その怒りが何に向いてるのかっていうことが今みたいに昨日すごくよく分かったんですよね。これ対話のメリットですね。自問自答してる方法、まあ、釈迦がやったただひたすら考えるっていう方法と、ソクラテスがやった対話によって、考えるっていう、この2つの方法ありますけれども、まあ、自分の場合両方やりますけど、対話による方法の方が自分にない質問があったり刺激があったりすることで、より頭が整理されたりすることは多いですね。だから話し相手がいると非常に頭が整理されるタイプですね。まあ、そうやって結局コーチ、ヘッドコーチ自身が攻撃をより合理的にしていき、そこに到達できるように、指導していく力をコーチがつける以外に、この状況を、より良くしていく方法はないんですよね。じゃあどうしようってなった時に、自分はですね、その球技を教えてるわけですけれども、やっぱりインカレで上位にきちっと入るチーム、関西でトップが取れるチームということをこう考えた時に、ある一定水準以上の力っていうのがないと、中途半端なうまさなんていうのは通用しないと、ある水準を超えなきゃ、意味ないっていうふうに考えているところがあるので、どうしてもその強くとか速くとか高くとかっていうようなことをどうしてもまず作りたい、土台として作りたいなっていうふうに考えちゃうんですよね。で、そのことがですね、で次に今度は1対1でちゃんと点が取れる個人技が大切だっていう概念があるから、個人の技術、個人の戦術の中での表裏、表裏ですよね。これを、指導していく、作っていく。だからグループ戦術2対2とか3対3とかってい う, こう集団の戦術の中の表と裏っていうことが、本当はそれが最初にあるはずなんだろうけれども、どうしても最後になっちゃうんですよね。まず個人の水準がちゃんと上がって、フィジカルな水準が上がって、で技術的な水準が上がれば、最後戦術的な水準っていうのはより短時間で達成できるっていう風な考えを持ってしまうので、後になっちゃうんですよね。だから攻撃の枠組みそのものはチームのシーズンのスタートと同時に導入するんだけれども、それが指導が甘いから、どうしても表と裏とい う, こうボールゲームの本質ですよね。時間的な速さ、それから速度的な速さからフィジカル的な強さ、高さ、まあ、そういった要素とは違う相手との駆け引きが当然あるから、やっぱり表裏ですよね、本質は。ボールゲームの場合はそのグループ戦術としての表裏がどうしても甘くなる。そうするとうまくいかないときにプレイヤー何するかっていうと、個人戦術の表と裏をやり始めるんですよね。でそれなくなると、今度はより時間的に速く、より速度的に速く、より高く、より力強くっていう風なところに、解決を持っていっちゃう。そうするとますますチームの連携ってのは悪くなる。これが今、特にこの去年が試合がなかったので、なんとなく忘れてましたけど、自分が指導してる時に、プロセスとして、現れてくる典型的な例だなっていうことを強く自覚、再認識することができましたね。これ聞かれている方がいたらいかがですかね。まあ、球技のコーチングをされている、あるいは球技のプレイヤーをされているとしたら、そのグループ戦術としての まず自分の攻撃の中に要素があるか、その中に表裏があるか、そしてその中に含まれている個人戦術の中に表裏表裏があるか、そして前提条件として、2つの速さ、強さ、高さ、そういったものがあるかですよね。階層的に一旦頭を整理をしてみて、抜けているところがあったら時間をかけて、成長を促していくっていう風になったらいいんじゃないですかね。時間的に一番かかる時間がかかるものから手をつけるっていうのが、まあ、大学30年前に学んだスポーツトレーニング学の原理というよりも原則ですよね。時間のかかるもの、あるいは最もこう土台となるものから、訓練をトレーニングを始めていくっていうのが原則ですから、どうしてもまず体作って、で、技術的な表裏を作ってみたいな進め方をして、でチームの戦術みたいなものは最初に到達すべき目標っていうんですかね、ゴールとして最初に提示をして設定はしてるんだけれども、その中の、表裏を正確にやりきるっていうところに最後到達をして1シーズンが終わるっていう、この自分のコーチングのこうプロセスっていうんですかね、そういったものの中に含まれるいいとこと悪いとこと、改めてよく認識ができました。時間的な速さ、速度的な速さ、力としての強さ、そして、いろんな意味での高さ、これに個人の戦術としての表裏があって、グループ戦術の表とし裏に最終的につながっていく、ここをもう一度自分自身が整理をして、また今日のコーチングに当たりたいと思います。